デザインにまつわる話題について発信するデザインプット。主なトピックは UI、UX、アートディレクション、ウェブデザイン。フリーランスの鶴田とインハウスの若松が対談形式でお送りします。
はい、13回始まりましたが、先に第11回から変わったと思われるイントロの紹介フレーズ、はい、変えたんですよ。変えた理由はですね、このポッドキャストを聞いてくださっているイラストレーターの安西さん、もともと僕と若松くんの同じ会社に勤めていた凄腕のイラストレーターなんですけど、仕事中に聞き流すっていうのはもったいないんじゃないかっていう話で一回作業中の BGM としてお楽しみくださいっていうふうに変えたんですけど、よく考えたら BGM ってバックグラウンドミュージックなんで、ミュージックじゃないなこれってなって、今の形に落ち着いた感じですね、
はい、そうですね、ちょっと考えましたね。考えました。すごいシンプルなんですけど。
はい、安西さん、ご指摘ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。ぜひぜひ他の方々も気になる点あれば、はい、どしどしと、ね、はい、ご意見お待ちしておりますので、はい、
はいはい、
我々はこうデザインプロセスのように PDCA 回して改善しながら配信していけたらなと。
そうだね。じゃあというわけで本題いきますか。前回ダークパターンに続いて、今日は、じゃあダークモードだ。前回ダークモードについて、今日はダークパターンということで。
ややこしいですね。
はい、ややこしいです。全く関係ないですね。
はい。そうですね、はい。
全く関係ないので、お間違いなく。来週は、先に言っておくと、サッドパターン。
そうですね。サッドパターンとか、その他いろんなパターンを。
そうね、その他いろんなパターンをカバーできればと思っていますが、
一応ダークパターンはアングリーパターンなんですかね、
うん、アングリーパターン。今これ僕と若松くん何の話してるかっていうと、はい、悲劇的なデザインっていう本が2017年に出版されていて、なんて言えばいいのこれ。うまく説明して若松くん。
デザインの何ですかね、こう人に与えるその予期せぬネガティブなリスクみたいなとこですか？
そうだね、
うん、
っていうのが本があって、でその本の中でもダークパターンについて、触れられているので、参考にしながらお話しできればと思ってます。
はい、
じゃあまずダークパターンとは何かっていうところから話をしたいんですけど、ダークパターンっていう言葉自体は2010年ぐらいからあるらしいんですよ。
うん。
で僕は全然今年に入るまで知らなかったんですよ。知ってました？
いや、僕も知らなかったです、全然。
知らなかったよね。
はい。
で、ダークパターンっていう言葉を作ったのは、おそらく、ハリー・ブリグナルっていう人なんですけど、
はい、
この人がやってるサイトで、darkpattern.org、darkpatterns.org っていうサイトがあって、そこでいろんなダークパターンの、ケースみたいなのが紹介されていて、ちょっと面白いのが、そのサイトで、Hall of Shame っていうフォーラム、掲示板みたいなとこがあって、そこにそのユーザーがどんどんダークパターンと思うものを投稿できるっていうところがあるんですよ。
お
ー、はい、ちょっと待って、そもそもダークパターンって何かっていうふうに説明してなかったからわけわかんないな。これダークパターンは、ユーザーを騙してこっち側の意図する方向に誘導しようとするしたりとか、うん、ユーザーが求めていない方向に物事を反強制的に持っていこうとするUI のことですね。その定義でいいのかな。
はい、あ、合ってると思います。日本語版にもダークパターンとはっていうのがちゃんと書いてあって、
うん、
ユーザーインターフェースを使って普段ならやらないことをユーザーがやってしまうよう誘導することを言うと書いてありました。
あ、
で、
わかりやすい、
はい、で例えば定額サービスの支払いや署名と抱き合わせで保険を買わせるといった行為がそうだって書いてありますね、うん
うん、そうですね、
うん、
でこのダークパターンをホールオブシェイムっていうその恥さらしの場っていう感じのイメージなんですけど、
はい、
そこにどんどん投稿できるようになってるんですよ。で結構メジャーなサービスの画面とかが投稿されたりしてて、まだまだダークパターンは世の中にたくさん散りばめられてて、で結構まあ減ってきてるのかどうかも分かんないぐらい、でも増えてんじゃないかってちょっと半分思うぐらいのレベルなんですけど、これ話を聞くと、
うん、
で、ダークパターンには全部でこの人が このハリー・ブルグノルの定義では12種類あって、でちょっとそれぞれ紹介をしていければと思うんですが、あ、ちょっとその前にもう一個補足なんだけど、はい、ダークパターンではないものとしては、そのアンチパターン、アンチ UX パターンとかっていう言われるものがあって、これは意図的に悪さをしているものじゃなくて、未熟なデザインみたいな感じ。例えば白い背景に黄色い文字とかって普通に読みづらいじゃんみたいな、そういうものは悪意を持ってやってるわけじゃない。なくて、うん、純粋にその、デザインとしての質が低いみたいな感じのものは、ダークパターンではなくてアンチ UX みたいな感じで定義されるかなと思います。
うーん、なるほど。
そうですね。なんで低いユーザビリティとかっていう意味ではまだダークパターンにはならなくて、ダークパターンはもうちょっと悪徳な感じですね。
意図的にそう誘導するみたいな、
うん、そうですね、ちょっと騙す感じでやっちゃってる感じ、はい。で、その12種類のやつちょっと一個ずつお話しして、多分若松くんとか僕の中でもいろいろ心当たりというか経験したことがあるものが出てくるんじゃないかなと思うので、
はい、
その辺をちょっと共有 しながら話せればと思うんですけど、はい、まず1個目がスニークインザバスケット、日本語にするとカゴにこっそりみたいな感じですかね。
うーん、
でこれは何かっていう と、買い物カゴにこっそりと何か別のものを追加するってやつですね。でこれあんまり僕実体験ではもうえぐいやつは見たことないんですけど、でも似てるなと思うのは、てか似てるというかこれも該当するだろうと思うのは、楽天のメルマガ登録って注文完了画面の最後の方かな、確認画面とかで画面スクロールして一番下の方にデフォルトが全部チェックされてる状態で入ってますよね。このショップのメルマガに登録するとか、そういうのってなんかこっちは全くメルマガ登録するっていう風に思ったこともないのに勝手にショッピングカードに入れられてるのと同じかなっていう風に思うんですよ。なんでこれ結構ダークパターンだと思うんですよね、楽天のメルマガ。
確かスクロールとかしないと見えない位置にあるんですよね、あれ。
そうそうそう、スクロールしないと見えないの。
それがちょっと不親切ですよね。
不親切です。多分
購読させたがってる感がすごい見えますよね。
そうそう、多分使い慣れてないユーザーとかおじいちゃんおばあちゃんとか多分見ないよね、そこまで。デフォルトでチェック入ってるっていうのがね、ちょっと。
そうですね。
うざいよね。
まあでも楽天以外でもまだまだ多いと思いますけどね。うん、
まあ多いね、これ多いよね。さあ楽天はめっちゃメールマガが多いから余計きつい。
そうですね、ショップごとにメールマガ購読されます、
うん、どんどんどんどんもうやばいもんね。だからもう俺ステアカーでしかそういうの登録しないし、
その
楽天の存在のせいで。そう、
ね、
そう、あと個人的にそれよりももっとムカつくやつがあって、ね、今俺が住んでるアパートに契約した時に、何もそういう、多分何もそういう同意書みたいなのなかったんだけど、キッチンの水道に浄水器がついてて、その浄水器の、なんつうの、浄水器に定期的に入れ替えないといけないパーツがあるの。で、はいはい、それが、1回分3000円ぐらいするんだけど、
はい。
なんかそれがある日突然送られてきて、一緒にもう請求書もついてるんだよね。コンビニ払いの請求書が。で、あれ全く俺頼んだつもりないのにっていうので、で、1回3200円ぐらいするの、確か。それ普通に家賃3200円上がってるみたいなもんじゃんって思わない？
確かにそうですね。共益費ですね、それ。
結構ね。で、なんか、それ完全にスニークインザバスケットだよって思って、超、超ダークパターンですよ、あれ。あらかじめ言ってほしいですね。
確かに、そういうのありますよね。っていうか、説明されてないのにみたいのは結構日常ありますよね。
そう。なんか、こっそりもう買わせちゃってるみたいなね。なんかとセットになっちゃったり、
そうですね、セット系はあるだろうな結構。
でそれが1個、はい、2つ目がローチホテル、ローチモテルってやつで、これはゴキブリトラップですかね、和訳すると。でゴキブリトラップって言ったらどういうことかっていう と、入会しやすくて退会しづらいっていうことですね。で入り口はオープンだけど、出口がめちゃくちゃ小さい。よくありますよね。やっぱほとんどのサービスがそうなんじゃないかって感じするんですけど、例えば、なんだろう、Amazon のアカウントを消すのって結構大変らしくて、なんかサポートのこう、FAQ からすごい奥底まで辿っていって、やっと、なんかサポートに連絡して退会できるとか、そういう流れだったり、あとは、その、もっと嫌なのは、誰かが言ったのは、ニューヨークタイムズか、ウォールストリートジャーナルか忘れたけど、 そのどっちかの、サブスクリプションを退会するためには営業時間内に電話で問い合わせないといけないっていう。
ああ、うん、ビジネスワーカーにはすごく不親切ですね。
そうそう、自分が働いてる時間にわざわざ電話して、でしかもそこでもう一回止められてみたいな。
ああ本当ですかって
6ヶ月無料にできますけど本当に退会しますかみたいな、わざわざ言ってくるみたいな。
まあ確かに電話させられるやつはもうとんでもなくしんどいですよね。
超しんどい、最悪だよね。
最悪ですよね。
なんか似てるので言うと、はい、携帯会社の2年縛りとかも似てそういう感じじゃないかなと思ってて。
そうですね、なんかちょっと解禁する流れには今
そうだ、ね、
ちょうどここ数日なってきてますけど、
この間ニュースに出てて、おお、やったと思ったけど、なんか、ソフトバンクは解除で、au が医薬品1000円に引き下げとかって言ってたね。ただ au は、新たに申し込んだプランだよね、多分。今 au 契約してる人は多分、そんなことないよね。しかもあれさ、
あれも、はい。
うん。年に1回しか、年に1月しか解約できる期間がないんだよね。2年以降、いつでもやったらいいんだけど。
あ、それで言うと、私の使ってるポケット Wi-Fi もそうで、もう前のお家では結構使い勝手が良かったというか、まあ外で作業したりすることも多かったんで、あと回線が引かれてはまあもちろんいたんですけど、まあそれを使ってたんですけど、今引っ越してきたらもう無料で一個 Wi-Fi ついてるんですよ。なのでそれだからちょっとポケット Wi-Fi 解約しようかなと思ったら、まさに今おっしゃったケースで、1ヶ月しか解約できる期間がないから、もうそこまでは払い続けた方が安いっていう。
それ最悪だよね。
最悪なんですよ
ヤクザだよね完全に
そうですね、なんか、まあ、しょうがないのかな。でもなんか今すごいふと思ったんですけど、確定拠出年金って知ってます？確定拠出年金っていう、なんか会社と一緒にこう積み立てるような年金の制度があって、それも60歳超えないと引き出せないんですよ。
ああ、なるほどなるほど、
はい。でなんかそれってすごいリスクだし、まあなんかそういうのにもすごい近いんじゃないかなと思って今ちょっと紹介したんですけど。
あ、確かにね。
あ、ちょっと確定拠出年金、はい。そう、年金のあれは結構ありますよね。
途中でもまあ少なくなってもいいから冷やせるようにしたいよね、確かに。
そうなんですよ。で、なんかそれも、あ、これ完全に金融の話というか経済の話になっちゃいますけど、まあ今積み立ってる例えば価格の10、例えば10万円とかの価値が40年後10万円のままかどうかって分かんないじゃないですか。
絶対違うよね。
そうですよね。なのでまあ一種のやっぱりその年金とはいえ投資なんですよ。どっかに投資してそれが原本割れしやすいかしにくいかみたいなリスクで自分でなんかこうプランを決めて、その何年後かまでそれを買い続けて最後に引き出すみたいな話なんですけど、まあ、そもそものそのお金の価値がどうなってるかも分かんないのに、なんか原本割れしませんみたいなこと言われても、いやいや今の資産価値で持ってた方が全然いいでしょうとか、いや不動産資産に立て替えといた方がいいでしょうみたいな話が結構その確定拠出年金に関してはあるかなと個人的には思っていて、すごいリスクだなって思うんですよね。
そうだね。じゃあそのなんかインフレーション必ず考慮しないと、そういうのは絶対危険だもんね。
そうですよね。まあそのなんていうんですかね、引き出せるようにしちゃうと年金の仕組み的に回らなくなっちゃうとか、そういう理由はわかるんですけど、大人の事情というか。
わかるわかる。
はい。でもなんかすごいこのなんていうんですかね、このゴキブリのやつにすごい近いなと思いましたね。
そうだね。出口狭いね。
狭いですよね。生きてるかわかんないしな。
そうだね。あとまあめっちゃ細かいパターンでも、なんかメルマガ登録とかで、メルマガ登録するやつたまにあるじゃん、ちゃんとして。でそれでやっぱり解約したいってなった時に、退会したいってなった時に、そのメールの下にちゃんとこうワンクリックで退会できるやつと、わざわざなんかログインしてからメルマガの設定変えないといけないパターンのやつってあるじゃん。
ありますね。
うん、あの手間もすげえめんどくさくない？なんかあれだけでちょっとその会社のこと結構嫌いになっちゃうんだけど俺は。
うん、わかります。なんかそうですよね、あの、うん、解約させたくないっていう意図が見えちゃいますよね、
うん、そうそうそうそう、なんかもう解約しようとしてる時点で あなたのサービスのことはもう結構嫌いなんですよっていうことを分かってほしい
そうですね、
だからそんな人を止めようとしたところで余計怒らせるだけなんだよね。
別れ際ぐらいみたいな話ですよね。
そうそうそうだからもうそこぐらいちょっと去り際ぐらいはもうさらっとやってくれたら、なんかもう少しこっちも落ち着いてこうなんつうの平和なお別れにできるんだけど、
うん、
そこを無理に食い止めようとすればするほど苛立ちが増してきて、そのなんかツイッターとかでめちゃくちゃ悪口書いたくなっちゃう。
いや、わかります。わかります。去り際大事だな。別れ際。
だね。止めない方がいい人は。なんか、
そうですね。
やり方はいろいろあると思うけど、そのなんか、ユーザーにとっていい方法で食い止めるのはいいかもしれないんだけど、例えばその、今、俺がちょっと携わってるサービスでは、大会する人のほとんどが、メルマガがうざいから大会したいっていうふうに思ってるっていう情報が分かって、だから大会するページに行くと、あの、メルマガ全部を解除するっていう選択肢が先にある。
うんうん。
ただその大会、完全に大会してしまうと、これまで入力してきたいろんな情報が全部なしになっちゃうから、もしメルマガがうざいだけだったら、こういうオプションがありますよっていう、のを一回提示した上で、その次にすぐ大会できるようになるっていうのがあって、なんかそういうのは親切なのかなって思うんだけど、なんかそういうのじゃなくて、どんどんどんどんその大会オプションっていうのをすごい奥の方にしまい込んでしまうっていうのは良くないよね。
そうですね。確かに目的、まあそうですよね。だそれで言うと、そもそもの目的が大会なのかメルマガ解除なのかみたいなところの再確認としての提示があったってことですもんね、
うん、あそうだね、うん、
うん、確かに。でもメルマガ全解除ボタンは欲しいですよね。
うん、欲しい欲しい。
とりあえず全解除した上でもう一回購読するやつを選ばせるぐらいな方がいいですよね。
うん、うん、確かに、
うん、その方が手間な感じはしないですよね、ユーザーからすると、うん、
全然しない。
ゴキブリは多いですね。結構
多いねこれ。
はい、
次が、プライバシーザッカリングで、これは、はい、ザッカリングっていうのはあのマーク・ザッカーバーグのザッカーバーグから取られてるんだけど、なんで日本語にしたらなんですかね、プライバシーザッカープライバシーザクルプライバシーザクリプライバシーザクリですかね
ザクリですかね、
ザクリザクってんじゃんみたいな感じですかね。
あー、わかりづらいっすね、うん、なんかまあでも造語ですね、そういう
造語ですね、うん、はい、でこれ何かっていうと、ユーザーが想定している以上の情報を、勝手に抜き取るって感じですね。一応これをこういう情報を抜き取るってことをこっそりと規約の中に入れてるんだけど、そもそも規約の中にそんな重要な情報を入れないでよっていう、そこだけに隠さないでよっていうような感じの話ですね。
ああ、なるほど。
これは Facebook 以外の事例ではあんまりないのかな。でもいや、多分今は最近はすごいのかな。なんかこの間、Spotify もいろんな情報を抜きますよっていう風に規約を変更してたっていう風に、
あ、そうなんですね、
言われてて、
うーん、
なんかあなたが何を聞いてるかと、移動してるのか、その移動の速度からどんな乗り物に乗ってるのかも判断しますみたいな感じの情報とか、でなんかその情報をなんか第三者に売ることもありますみたいな感じの内容だと思うんだけど。
なるほど、うん、すごいですね。それはちょっとさらっとじゃダメなやつですね、うん、
そうだね。ただなんか俺これはちょっとなんか難しいとこだなと思ってて、
はい、
多分こういう全部がデータ化されていくっていうのは食い止めることは難しいし、食い止めない方が助かる部分もあるんじゃないかなっていうふうに思ってて、例えばもしかしたらそれが犯罪防止に使われるかもしれないし、なんか誰かの自殺を止めるとか、まあ、自殺止めるのがいいことかどうかわかんないけど、
いや、いいことですよ。
いいことだいいことだよね、
はい
そういういいことに使われる可能性も全然あるじゃん。
うんうんうん、
だからその使い方、はい、使い方の問題なのかなって感じするんだけど、
うんうんうん、
データの、
そうですね。だからまあちゃんと承認を得た上でデータを 抜き取るというか提示してもらうというか、うん、そこら辺が双方でちゃんとコミュニケーション取れてれば今後の使い方次第では無限の広がりがある感じしますし、
うん、
まあさらにはこう AI みたいなとこで言うと自分にどんどん最適化してくれるのは嬉しい点もあると思うんで、
そうだね、
はい、だそこの何て言うんですかね、説明の仕方、
うんうん、
がちょっとまずいとそのなんかダークパターンっぽくなっちゃいますよみたいな話ですかね。
そうだね、
うん、
まあでも確かにな、情報上げすぎるともう完全に自分のことを洗脳できるようになっちゃうからね、誰でも。
そうですね、
見せる情報で全然考えが変わるもんね。
そうですね、確かに、うん、
まあ、そういうのがありますということで、はい、で次がミスダイレクション、これは、日本語にすると間違った誘導っていうとこですかね、
うんうんうん、
どういうものかっていうと、ある特定の部分に意識を集中させて、その間にこっそり別の情報を差し込んでおくとか、別の処理をしれっとやっちゃうみたいな感じのもので、うんうん、例として挙げられているのが、スカイプのインストール画面で、スカイプってあれじゃん、マイクロソフトの持ち物じゃん。
はい。
で、Bing でもそうだよね、Bing をデフォルトのサーチエンジンにしませんかみたいな感じのページがあって、
モ
ダルの中で。で、そこに、デフォルトで情報チェック入ってるやつで、Bing をサーチエンジンにするっていうのと、ついでに MSN をブラウザーのホームページにするみたいなのも入ってて、それ関係ないじゃんみたいなのが、
はい、
しれっと入っちゃってるみたいな。
なるほど。で、どっちかを OK させると、
うん、
両方 OK したことになっちゃってるってことですね。
そうそうそうそう。
で、確かにそれありますよね。それもよくあるな。
で、あと、その、なんだろう。ミスダイレクションっていう意味、間違った誘導っていう意味では結構気になるのは、よくあるパターンとして、ページがロードするときに、なんか時間差で、最後に広告がパッて表示される時で、
うん、
一回ロードが終わったと思いきや、別のものを、そのなんだろう、ページのコンテンツをクリックしようとした瞬間に、時間差で広告がロードされて、そこの部分が広告に変わって、
ああ、押させるみたいな。ああ、よくありますね。
うん。あれ、わざとやってるとしたら結構ひどいよね。
ああ、確かに。
時間差でロードさせるっていうね。で、絶対それやるんだったらもう、先にプレスホルダーみたいな感じで、そのエリアはなんかグレーボックスみたいなの入れといて、場所としてそれを確保した上でそこに広告が、ロード完了し次第表示するっていう風にした方がいいと思うんだけど、
うんうんうん、
ガクッてなってそれが突然出てくるみたいなのは
ありますね。
めっちゃミスクリックしちゃう。
確かにそれめっちゃあるな、
うん、あとなんかもう一個あったケースが、スマホのゲームで基本的にその進むみたいなアクションボタンが必ず緑のやつがあって、で戻るみたいなのが赤とかグレーとかなんだけど、それでゲームをどんどんどんどんいっぱい進めていくんだけど、その中でいつも通りの UI で課金のページに来て、課金するっていうのも緑のボタンになってるみたいな。
なるほど。そのルールとかをよくもう無意識的に押すボタンと一緒にしちゃうみたいなことですね。
そうそうそうそう、
うんうん、
それも一人なんかそれをダークパターンとして挙げてる人がいた。
なるほど。
確かにな、それもなんかものによっては結構困るなって思いますね。
確かにな。なんかそのデザインルールみたいな、ルールみたいな話で言うと結構またそれもありそうですね。
うん。
なんかその、はい。
多分出し方次第なのかなと思うんだけどね。その多分購入ボタンがその進むボタンっていうのは絶対合ってると思うんだけど。自分が購入するっていうふうに決め、アクションしたものじゃないのに、突然購入ボタンができて、課金ボタンができて、それを課金を押させるよう、あわよく押させちゃうみたいなのが危ない
のかな。そうですね。確かに。
次。
はい。
次、ヒドゥンコスト。隠されたコスト。これはなんか、まあ、ショッピングサイトとかでよくあるのかなと思うんですけど、手数料とか送料とかが、最後の最後まで表示されない。やつですね、
はい、
まあ、税抜き価格が、基本的に表示されてて、ショッピングカートに入れてチェックアウトの直前でやっと税込み価格が表示されるとか、これも良、くないかなっていうやつです。
うん、そうですね、配送料とかは結構ありますよね、いま、うん、だに
あるね。配送料いくらかかるのか結構気になる。まあ、日本の場合は割と狭い島だからそんなに差がないのかなって感じするけど、
そうですね、まあ高々何百円ではありますけどね。
うん、結構その海外のサイトから日本に送りたい時とかって結構早めに送料出してほしいなと思うよね。
ああそうですね、海外配送だと思いますね。でもそれも多分なんか例えばアマゾンとか楽天とかもそうですけど、送料無料なサービスが結構一般化してきてるっていうのもあると思ってて、
うんうん、
なんかユーザーが送料負担しないことに結構慣れてるからこそ、なんか配送料が書かれてないことにすごい苛立ちを覚えるんじゃないかなと思いますけどね。
そうだね、うん、そう確かになんか送料あるのかなないのかなっていうのは結構気になるよね。
あそうですね、そもそも気になりますよね。
アマゾンに慣れすぎて他のサイトで買い物するときにすげえ気になる。
気になりますね、うん、確かに。
でなんか送料あるとなんか時代遅れだなってなんか思うよね
なんか思うよね、なんか思いますね、うん、あとあの配達日時とかを細かくしてできなかったりすると思いますよね。
思うね、
はい全部アマゾンのせいですね。
アマゾンのせいだね。別に送料がかかることは悪くないのにね。
そうですね。
うん。
ああ、はい、なるほど。確かに、まあ、コストって結構、なんだろう、クリティカルですもんね。
うん。まあ、送料はまだなんか想像できるんだけど、変な、全然想定してなかった手数料がかかってるとびっくりするけどね。
そうですね。なんか、全製品に、うん、保証金の支払いが発生しますみたいな
やつですよね。そうそうそう。うん、そうそうそう。やだね。
そうなんですよね。なんか例えば、引っ越すとか、時とかに、うん、まあ同じ製品をやっぱ1円でも安く買おうと思って、うん、まあいろんな普段ちょっ、何売ってんのかなみたいなサイトのウェブサイトとかも見たりして、例えば洗濯機とか買ったんですけど、
うん、
実はその洗濯機だけ調べてる価格内に、うん、その設置料とか、
あ、うんうんうん、
なんかそういうのが含まれてなくて、
うんうんうん、
でそういうのはなんか別のものというか商品としてカートに入れなきゃいけなかったりすると、
はいはいはいはい、
あ、まあなんかそのサイト上の仕組みとしてはそうしといた方が汎用性があっていいのかもしれないんですけど、まあ、ユーザーとしてはこう比較してみたときに、
うん、
すごいなんかそのコストを意図して含んでなかったかのように見えたりはするんですよね。
あ、それちょうど次のポイントにつながるんだけど、う
ん、あ、はい、ごめんなさい、ちょっと先取りしちゃいました。
いや、めっちゃいい、ちょうどいい、よかった。プライスコンパリソンプレベンションっていうので、価格比較防止っていうのもダークパターンとして一個あって、
あ、はい、
これまさにさっき若松君が言った通りで、価格を平等に比較することを難しくする手口。
なるほど。
で、うん、そういうふうになんか何々込みだったり何々含まずだったりっていうのが混在してたり、
うんうん、
あとはその例えば1個なんか10個ぐらい入ってるものに対して1個につきいくらっていう補足情報があったとしたら、それがあるやつとなんか2個につきいくらっていう風になってるやつとか、
はい、うんうんうん、
なんか多分食品とかで結構あるのかなと思うんだけど、なんかみかんとか
ありますね、
1個だといくらだよみたいな書いてるやつと書いてないやつとかあったり、なんかそこめちゃくちゃ平等に比較できないなっていう。
確かにそうですね、
うん、
小売単価とかグラム単価みたいな。
そうそう、うんうん、そうだね。それが一個またパターンとしてあります。で、次が、ベイト&スイッチ。ベイト&スイッチとは、ユーザーが、あることをやろうとしたときに、全く違う結果になってしまう状態のこと。
なるほど。
Windows 10のアップデート、OS アップデートのポップアップで、右下にいつもと同じようにアップデートするっていうのとキャンセルっていうボタンがあるんだけど、右上にある×、あの×を押すと普通キャンセルって思うじゃん。でもあれは×を押すとアップデートの方が選ばれちゃうんだよね。そう、逆思ってる方と逆が起きちゃうっていうので、完全にこれはミスダイレクション。
そうですね、うん、どういうロジックで×が OK になるのかがちょっと僕今頭混乱してますけど。
そうだね。そうそうそう。ね。絶対おかしいよね。
絶対おかしいですよね。どういうことだ。なんかアクションを起こさせる質問というか、
うん、
がすごいわかりにくくて、
うん、
これははいなのかいいえなのかみたいなことを混乱させるみたいなものともまたちょっと違うんですかね。
うんうんうん、
完全にそれははいだと思ってはい押したら家が起きるみたいなものなんですかね。
いや多分それもそうかもね。例えばなんだろう、削除のキャンセルみたいなやつ。
ああそうですね、はい、削除しますかって、うん、わかんないですけど、そうキャンセルと、
うん、
もう一個なんかハイトがあるみたいな。
そうだね、
うん、これどっちもキャンセルのことなんじゃないみたいな。
そうだね、
どっちもデリートを指すんじゃないみたいな、
うん、キャンセルしますかっていうのでキャンセルと OK ボタンがあったらどっちだってなるよね、
はい、そうですね、はい、
次が、
はい、
フォーストコンティニューティーってやつで強制的継続みたいなやつですね。で、
はい、
どんなかっていうと、無料トライアルに申し込んだら、なぜか無料トライアルなのにクレジットカード情報を入力させられて、
はい、
で多分7日間のトライアルが終わったら自動的に有料プランに切り替わってる。で、
はい、
その切り替わる前に何の警告もないってやつ。
はい、なるほど。
これよくありますよね。
めっちゃありますね。
うん、もうでもクレジットカード情報を入れるときにもう怪しい、なんかこれ自動的に切り替わるやつだって思うよね、普通に。
思いますね、はい、うん、無料なのに入れさせられると、そうですね。あーでもそれもまさに今日僕実はなんかニュースピックスの無料版を申し込むというか、
うん、
1ヶ月かなのやつを、うん、あの申し込むときにクレジットカード情報を入れさせられて、
いや
で入れたらてか入れてこうその無料版登録した画面にあなたはいついつまでは無料版でその後は定期購読開始されますってもう、
あ、
うんうんうん、断言する感じで書かれてて、
うん、
その手で解約手続きしました。
その手
もうそのまま、はい、そのまますぐその後すぐです。
あ、マジで、
はい、で大体ああいうのって、うん、その無料期間中は使えるじゃないですか、うん、サービスが、
うんうん、
で、まあ、先にやっとけばあのその期間中は使えるけど、はい、定期購読は防げるみたいな感じになると思うんで。
なるほどなるほど。
いつもそういうのは一旦解約手続きするんですよ僕。
ああ、それ賢いね。俺は
その手で、はい、
めっちゃめんどくさいけどカレンダーに入れちゃってる。
ああ、なるほど。
解約を忘れずっていう、
するかどうかが分かんないからってことですよね、
うん、そうだね。あ、でも1週間ぐらいやったらまあいいんだけど、うん、14日とかになってくるともう絶対忘れるから結構カレンダーに入れる。あとその携帯のそのさっきのやつもそうだけど、携帯の解約とかは必ず月に入れてた。あの全ての年間プランとかのサービスの申し込むときに、その1ヶ月前の11ヶ月後にカレンダーの適当な日にこのサービス解約するか検討するっていう風に
言ってる。なるほど。もうでもなんかそういうことを生じさせてる時点で結構しんどいっすよね、
う
ん、
そう、絶対にこれあのアラート欲しいよね。
うーん、
あと1ヶ月でプラン更新されますけど大丈夫ですかとか。
うーん、そうですね、
明日から有料プランになりますけどキャンセル大丈夫ですかみたいな、もしあったら超親切だよね。
この間、ね、
俺もちょうどタイムリーで、俺の場合は、ブリンキストっていう英語のアプリなんだけど、これは、アプリとしては結構素晴らしそうだなと思って、やったんだけど、どんなアプリかっていうと、本のまとめサービス、アプリなんだけど、その結構売れてる本の、ベストセラーの本の内容を15分に収めて、
はい、
15分で読める文章か、15分で聞ける、オーディオになってるんですよ。で、あ、良さそうと思ってなんかいろんな本サクッと読めそうだと思ったんですけど、はい、登録してみたらなんかなんだろう、自己啓発本とかなんか結構そのなんつうの、範囲が広い、ターゲット層が広い広いやつしかなくて、もう少しこうニッチなやつがないんだよね。
うーん、
で、あ、ちょっとなんか今読みたい本がないわと思って、で、それも最初にもうアップだから勝手にクレジットカード情報を入力しなくても課金できるようになっちゃったんだけど、普通になんか最初に1年間プランの金額表示されて、月払いか年払いか先にやろうみたいな。
ああ
、じゃあ 3年プランか1年プランか選ぶんだっけな。そういう感じの
めっちゃ長い。
そういう選択肢があって、とりあえず1年プランの方を選んでスタートトライアルしたんだけど、うわ、はい、これ普通に99ドルになっちゃうから、7日間過ぎると怖っと思って、毎日のようにすげえまだだよねとかって思いながら3日間で解約しました。
そうですよね、
うん、
いやそれ系は本当多いですね。
多いね。
なんかそれって選べないもんなんですかね、その無料トライアルを申し込んだ段階で、うん、確かにもうなんだろう、もう長く使いたいことを前提に無料の恩恵を受けたい人もいれば、
うん、
とりあえず無料で試してみて判断したい人もいるじゃないですか、
うん、
だからそういうなんか後者の人とかは最初から定期購読が勝手にされないようにそもそも選択できればいいじゃないですか、
うん、そうだよね。
もう一回その1ヶ月の切れるタイミングで契約手続きをする方が、し直させられる方がなんかその安心感はあるというか、
うん、
で逆にそのもう長く使う前提の人っていうのは、あ、その無料トライアルをした段階で、うん、あ、もう1ヶ月後も自動的に定期購読されるっていう方向が選択できれば、もう次もう一回手続きする必要ないし、で万が一思ってたのと違かったらその人は解約すればいいので、
そうだね、
うん、なんかそのワンクッションがあるかないかで結構違いそうだなと思いますけどね。
そうだね、例えばもう、うん、例えばスケッチとかで仕事で使うツールとかあったらもうそのトライアル別にいらないけどって思うもんね。
あ、そうですね、はい、うん、そうなんですよ。だからそういうのは全然解約しますかみたいなものが過度になくてもいい気はするんですけど、まあ、でもそれもユーザーによりけりですもんね、
うん、でも絶対にさ、そういうことをしたら売り上げ下がるよね。
あ、絶対下がりますね。
そこ結構やっぱりそのダークパターン難しいところだよね。まあちょっと後で対処法として話そうかなと思いますけど。
まあでもなんかなんだろうな、うん、そのサービスを必要として払ってもらってるわけじゃない感じはしますけどね。
そうなんだよね。だから結局、
う
ん、
ちょっと詐欺っぽいというか、
うん、そう、詐欺っぽいよね。忘れさせて払わせてるっていう感じだから、
うん、
よろしくないよね。
そうね、
気持ちよくないよね。
まあそれ、うん、まあ本当そう、お金だけ稼げればいいのかみたいなとこはちょっと思いますけどね。
そう、うん、なんかもうこれに関してはみんなやりすぎてて、はい、なんかそれをやってる会社に対してそこまでムカつきもしなくなっちゃったわ。そんだけ世の中、そんだけ世の中腐っちゃってる。
うん、
で次が、
はい、
フレンドスパム、友達スパムですね。これはリンクトインがやった、はい、大事件が元になってるんですけど、
はい、
リンクトインがやったことって何かっていうと、最初にメールアドレスを会員登録するときに入力しないといけないんですけど、そこに小さくメールアドレスからあなたのアドレス帳の情報を抜き取りますって書いてあって、
うんうん、
で一応同意するところに何か、なんだっけ、あなたのネットワークを、キャリアのネットワークを強めるために友達とのネットワークを強化しますみたいな感じの、なんだろう、良さげな文章が入ってるんですよ。
はいはいはい、
うん、でそれで登録してみると何が起こるかっていうと、そのアドレス帳に入ってる人全員に、例えば若松くんが登録した場合、若松くんがあなたをリンクトインに招待していますっていうメールが届くんですよ。若松くんは全く招待したつもりはないのに。
ああ、なるほど、
うん、勝手にその人のふりをして、メールを送ってしまうっていうことをしたので、それで結局裁判になってリンクトインが多額の、罰金をすることになったんですけど、
はい、
罰金じゃなんていうの、こういうのお金を払うことになったんですけど、
損害賠償ですかね。
そう、損害賠償、うん、
はい、
でまあそれですね、フレンドスパムっていうのは。
なるほど、まあなりすましっぽい感じなんですかね。
うん、なりすましだね。
うん、
まあ、これやるのは結構やばい業者だけだよね。
あ、確かにそうかもしれないですね。まあ今となっては少なくなった気はしますけどね。
レイバンのサングラスをやたら売りたがってる人たちって見たことある？
いましたね。今はありますか？フェイスブックとかですよね、確か。
そう、フェイスブックで、うん、なんかあれまだあんのかな。
どうですかね。
2年ぐらい前にやたら多かった気がするけど。すぐわかるよね。
そういう意味で言うと勝手になんか投稿されちゃう系とかは別なんですかね、うん、なんか例えば、
うん、
なんかよく外部アプリとかの連携を許可すると勝手に投稿されたりするやつ
あるね、うん、うん、
あったじゃないですか。なんかあれとかもこのフレンドスパムっぽい感じなんですかね、
う
ん、
そうだね、絶対そうだと思う、うん、その人が投稿したかのように見せるっていうのはフレンドスパムだね、うん、
はい、最近なんか勝手に投稿しませんみたいなのがちゃんと大きく中期で書いてあるものが多いなとは思ってるんですけど。
そうだね。あれなんか、Facebook の、あれちょっと間違ってたらあれだけど、Facebook の API でそもそも投稿する、はい、代わりに投稿する機能ってなくなんなくなかったっけ？
ああ、そうなんですね。
なくなったような気がするけど、どうだ？最近なんかなくない？だって、なんか、抜き取る情報のところにすごい最小限の情報しか書いてないケースが多いなと思うんだけど、
連携する。確かに。そうかもしれないですね。うん、いや昔っていうか、そうですね。結構前はそういうの普通にあって、ね、はい、うん。でも連携させたいから連携させて投稿した瞬間に消すみたいな作業をしてた記憶があります。
ああ、そうだね、そうだね。
うん。
わかるわかる。なんかいつの間にかめっちゃ連携しちゃってて、なんか連携設定みたいなとこで、やたらなんか何このアプリとかっていうのをいろいろ解除した記憶があるわ。
ああ、そうですね、うん。たまりますよね、あれ。
たまる。
なんかでも近い例というか、これはシンプルにこう、会社のプロモーションとしてやるみたいな例でも、うん、まあ、なりすましじゃないんですけど、例えばツイッターで、なんかキャンペーンをリツイートすると応募できるみたいな。
うん、
なんかそういうのとかも結構まだまだ最近あるなと思ってて、あ、まああれは別になりすましじゃなくて能動的なんですけど、
うんうんうん、
なんか自分がこのキャンペーン参加してるっていうことを他人に知らせたくはないんだけど、でもこのキャンペーンに応募したいみたいな、
うん、
そこら辺のなんか思いがすごい企業側のなんていうんですかね、あれによってる投稿させて広めてほしいみたいな、その人にしか資格あげないよみたいな、
うん、
のとかも、まあちょっとこのダークパターンじゃないですけど、
そういうのってフォロワーが少ない人ほどラッキー、得だよね。
ああ、そうですね、
フォロワー多いとそういうのやりづらいよね。
やりづらいですよね。いや、だからまさに僕もなんかそういうののキャンペーンサイトのデザインとかをする機会とかっていうのは全然あって、
うん、
でもやっぱ検証しなきゃいけないんですよ、自分で投稿してみてみたいな、
うんうんうん
うん、の時用のステアドみたいのをわざわざ1個作りましたけどね。
ああ、俺思ってるそれ。なんか、
はい、
たまに無料、最近はあんま使わないけど、昔その無料素材をダウンロードするときに、なんかツイッターでツイートしないとダウンロードできないとかあったじゃん。
ありますね。
あれとかはもう完全にそれ用のステアカウントを持ってて、
そうですよね、
意味ないよね。
それもまあ、なんかダークじゃないですけど、まあちゃんとこうユーザーの心理を考えると、なんか違った形の方が次また何回も使いたいって思うよなとかっていうのを思いますよね。
そうだね。なんかこのツイートしたい、キャンペーンに応募したいっていう気持ちと、ツイートしたくないっていう気持ちを天秤に乗せないといけないっていうのが、
あ、そうですね、うん、
なんか良くないよね。
そうなんですよ、そうなんですよ、うん、
ツイートしたいしキャンペーンにも応募したいっていう感じが一番いいよね。
そうですね、そうなんですよ、キャンペーンやってよかったからツイートするっていうのが、すごい自然な流れですけどね。
そうだね、
みんなもこれ使うといいよみたいなのを心から思ってればいいんですけど、
そうだね、
文脈的に逆になっちゃうとちょっとあれって思いますよね。
うん、思う。
うん、なるほど。
あと最後なんですけど、トリッククエスチョンズっていうやつがあって、はい、これは、例えば、フォーム、会員登録のフォームに最後にチェックボックスがいくつかあるとして、
はい。
で、全部が何々に同意する、何々に同意する、何々に同意するみたいな感じになってる中に、一個だけ何々に同意しないっていうパターンが入ってるとか、
引っ掛け問題。なるほど、
うん。その勢いで、そのパターンでいくと、全部そっちだろうと思ったら、最後、そのチェックボックスを、そこにチェック入れると、メルマガ登録する、チェック入れるとメルマガ登録する、これはチェックボックス入れるとメルマガ登録しないになっちゃってるとかね。
ああ、なるほど。うん、それは、良くないですね。
あれ悪いよね、これ。悪いやつだ。
それは、そうですね。
見たことないな、
結構だから、先ほどの間違った誘導とかでもありましたけど、その、ルール、に無意識的に引っ張られるみたいなところって、まあ人間の多分特性としてあるし、まあそこを多分うまく意図して、 デザインするからこそ使いやすくなってるみたいなところがあると思うんで、そこを
学習しちゃうもん
ね、逆手に取ってるって感じですよね。
うん、そうだね。
うん、
でこれあと一個darkpatterns.org には書いてなかったんだけど、
はい、
別のサイトとかでちょこちょこ出てくるのがスラッジとナッジの違いみたいなやつで、
はい、
ナッジっていうのはなんかちょっとつつくみたいな感じの意味なんだけど、
はい、
あのなんとちょっと背中を軽く押してあげるみたいな、
はい、
もので、これは悪いものじゃなくて、まあ、その、このサービスのメリットとかをこうやって、こういうものがありますよっていうふうに、これを使うとこういういいことがありますよっていうふうに訴求するっていうやり方なんだけど、ナッジはね、はい。で、それに対してスラッジっていうのは何かっていうと、はい、ネガティブなところを使って、なんか脅迫するみたいな感じ。これを使わないと、こうなっちゃいますよみたいな。そういうやり方が、良くないっていうふうには出てて、ただこれちょっとダークパターンと違うかもしれないよね。だからこれはどっちかというと、道徳的かどうかっていう話じゃない気がするけど。
なるほど。
うん。
確かにちょっとなんか、既視感はありますね、これも。
うん。危機感を煽る感じか。なので、例えば、よくある、なんか買い物系のランディングページとかで、残り何時間で、この、
販
売終わりますみたいな。
なるほど。
でも実際終わんないんだよね、
う
ん、
確かにそういうのもそうかもしれないですね。
そうだね。
なんかなんだ、テレビショッピングとかでよくありますけどね。
うん、うん、そうだね、そうだね。
このテレビを見てる方1時間限定みたいな、うん、なんていうキーワードを言ってくれる人だけに割引しますみたいな
そうだね。めっちゃ毎日やってくるな。
めっちゃ毎日やってますね。あ、確かに、ね、まあお得と捉えてこう急いでやろうっていう心理は確かにありますけど、
うん、
まあそれと同時にちょっとそうですよね、なんか、まあ、脅迫じゃないですけど、
うん、
こう押し付けられてるような感覚もありますね。
そうだね。あとなのかな、あとはなんか飛行機の、チケットを買うときに、飛行機のチケットに保険とかつけれるじゃん。
はい。
で、過去24時間に何百人の人が、この保険を適用しましたみたいな、
あ、なるほど、
保険を購入しましたみたいな感じのやつを書いて、あ、これみんなやってるから自分もやんないといけないんだっていうちょっと煽りを入れるとか、
それはちょっと脅迫的ですね。それは、ね、なんかその安心安全みたいなところがダイレクトにかかってくるんで、
うんうん
うん、
あとなんかグレーなラインとしては、今他に何人がこのページを見ていますみたいなので、よくその、宿の予約サイトとか、あるよね。
ああ、ありますね。
急がないと誰か取っちゃう、この部屋みたいな。急がせるみたいな。
そう、時間的なやつは結構ありそうですね。
うん。まあ、あれはでも、あってほしいって思う人もいそうだけどね。
ああ、そうですね。確かに、その、うん。うん、まあ、実際その宿泊みたいなところに関して言うと急いだ方がいいですしね。
急いだ方がいいことは間違いない
ね、はい、確かにそれはもうしょうがないですからね、
うん
うん、そっか。でも確かになんかあと保証系は確かにありそうですね、うん、保証つけますかみたいなやつは、
うんうんうん、
そのなんか保証つけないともうこれ壊れた場合何万円払うことになりますよみたいなもの
を
書いて、まあ、何千円かの保証に入らせる、うん、何年間保証みたいなのを契約させるとかっていうのは確かによく見ますね、
うん、そうだね、
うん、
あ、ごめん、あと1個飛ばしちゃってた。あ、
はい、
1個、
はい、
1個コンファームシェーミングっていうのがあって、
はい、
これはオプトアウトすることに対して罪悪感を押し付けるやつなんだけど、日本ではあんまり見たことないような気がするんだけど、海外のサイトとかで、なんかキャンペーンのポップアップとかができたときに、
はい、
30% オフって書いてあって、
はい、
イエスのオプションが、はい、30% オフ欲しいですって書いてあって、ノーの方がなんか、いえ、私はこのまま惨めに生きていきますみたいな感じの、
わぁ、
テキストリングになってるみたいな。
なるほど。
うん。
それも極端ですね
結構海外のやつであるんだよね。
あ、
何回か見たことある。
そうなんですね、うん、
なんか冗談っぽく書いてるから、 別にそれに対して傷つきはしないけど、
うん、
でもなんかちょっと確かに言われてみるとうざいなっていうふうに思った。あとちょっと有名な例であったのが、その Facebook を退会するときに、あなたの一番、ユーザーの一番近い友達の人たちの写真を出して、彼らがあなたが退会すると寂しがりますよみたいな感じのメッセージが出るみたいな。
そんなことあるんですね。
あるらしいよ。退会しようとしたことないからわかんないけど、なんか半分フレンドスパムだよね、それでも。
そうですね。
うん、別に寂しがってないし、うん、みたいな感じで思ってるかもしれないしね。勝手に寂しがってるように仕立てられる。
なんかちょっとこうネガティブな感情を揺さぶるみたいな感じなんですかね、これは。
うん、あ、そうだね。うん。
うーん、
以上ですね。
なるほど。
これらがダークパターンもろもろいろんな定義でした。長いです。
あ、結構いろいろありましたね。
いろいろあるよね。
こうしてみると。
見たことあるやつ多い、ね。
はい。多いですね。その悲観的なデザインの書籍は2017年著なので、
うん、
あのこのうちの7個しか書かれてなくて、多分今サイトに書いてあるのをベースにお話しされましたよね、ダークパターンズ .org。
そう、うん、
なのでちょっとその概念的にもグルーピング的にもアップデートされてるなっていう感じは今お話聞いてて思ってました。
あ、なるほどなるほど。
なんですけど、まあそうですね、その2年間で5個増えてるんで、
うん、
なのでまあなんか今後ももしこれもあったみたいなパターンは増える可能性は全然ありますし。
そうだね。
あとは先ほど言ってた何でしたっけ、ユーザーが投稿できる、
あ、ホールオブシェイム、
はい、ホールオブシェイムにも、うん、まあ、どんどん多分新しいいろんなダークパターンが投稿されていくと思うので、
うん、そうだね。あ、
まあ、でもこれ見てるだけでもすごい。
ホール・オブ・シェイムはあのツイッターのフィードなんだね。
ああ、
ツイッターのフィードでした。
アットダークパターンスによるツイートって書いてあります。
うん、
あ、本当だ。
掲示板ではないですね。
あ、でもこれ見てるだけでも相当 UI の勉強になりますね。
確かに
弱い
反面教師
勉強。そうですね、うん、
ちょっと最後にダークパターンに対する対処法というか、
はい、
デザイナーとしてどう立ち向かっていくべきかみたいなところも話しておいた方がいいかなと思っていて、
はい、
そのまあダークパターンっていいデザイナーであれば作らないとか、あ、そういうものは多分生まれないとか、いい人であれば生まれないとかっていうふうに思われたりもするんですけど、全然そんなことはなくて、
うん、
なんか逆にいいデザイナーほどやっぱりデータを見て作ったりする分、うんと、そのいつの間にかダークパターンをに仕上げちゃってる可能性もあったりすると思うんですよ。その目先の利益を考えて作っていくと、結局そのダークパターンっぽいことに落ち着くリスクがあってで、なのでみんな気をつけないといけないっていうところがあって、でもう一個難しいのが、その結構その大きいサービスであればあるほどいろんな人が携わってて、こうやってなんか自分がデザインする立場だったとして、その上にその設計をする人がいたりする可能性もあるじゃないですか。
はい。
でそうなった時に設計者からもうダークパターンが降りてきて、それを作らないといけないみたいなケース。
はい。
で、それに立ち向かうこともできるんだけど、立ち向かったところで、例えばそれ自分が作るのに拒否したとするじゃないですか。そしたらまた別のデザイナーがそれを作るだけのことになるっていう話と、
うん、
自分がそうやってダークパターンをひたすら拒否してた時に、その職を失うリスクすらある。
うん。
っていうちょっとジレンマがあって、どうすればいいんでしょうっていう話なんだけど。
はい。
ちなみに若松くんは、どうする？ダークパターンのワイヤーが降りてきたら、
はい、
どうする？
これ、それがですね、
ちなみにデータで、
はい、
AB テストやった結果、これがこの方向性で やるとコンバージョン 10% が上がったんですよつって。
なるほど、
はい、証明されてるんでこれ作って
まあでもそうですね、変更する余地があるのであれば、
うん、
なんかそれをやる やったことによるデメリットみたいなものはちゃんと説明する義務はあるかなと思っていて、
うんうんう
ん、なんかこれは悲観的なデザインの中にも書かれてたんですけど、
うん、
そのコンバージョンを上げるには効果が適面だけど、
うん、
企業に損失をもたらす可能性があるし法にも触れる可能性があるっていうことは、
うんうんうん、
ちゃんと説明した方がいいよねみたいなことは書かれてて、
はい
はい、でまあそれはもうまさに全デザイナーがやらなきゃいけないことじゃないかなと思いますと、
はい
はい、でちなみに、どんな悪影響が及ぼされるかみたいなことが5つ書かれていて、
はい、
で1つ目は実際に売れてプロダクトが実際の利益をもたらす機会が失われる、魅力をきちんとアピールできれば、はい、潜在顧客は自分から商品をカートに追加する、
はい、
って書いてあって、まあそれはそうですよねっていうお話ではあるんですけど、はい、まあ意外とでも目先の利益だけ見てると、はい、なかなか見えづらいところ。あと2つ目は騙されたお客は返品を求める可能性が高い、そのため返品や送料の払い戻しの費用が生じる、
はい、
とか、あと3つ目はお客から電話がかかってくる可能性が高まる、でカスタマーサポートの電話が増え多くのリソースを割かざるを得なくなる、
うんうんうん、
ってことも書いてあります。で4つ目は、はい、お客が SNS で不満を言う可能性がある、そうなれば数字では測れないブランドの評価が傷つくと、はい、
そうですね。
で最後5つ目が騙されたお客は常連にならず、サービスを友人や友達あ家族に勧めることもない、はい、そのため新規顧客の獲得に要する労力が増えるみたいなことが書いてあるんですね、はい、なのでまあなんかここら辺と、まあ、割と中長期的なブランディングに近いのかなと思ってて、これらの要素って、うん、まあ、そこと本当に三崎のコンバージョン利益と、まあ、その企業の、なんていうんですかね、その、強さ的にというか、体力的に、今すぐもどうしても、その、お金をちょっとでも増やさないと潰れるぞ、みたいな状況なのか、それとも、まあ、ある程度、その、ちゃんとしたサービスとして認知されてて、今後もっともっとブランディング高めていきたい、ドライブかけていきたいみたいな段階かでもちょっと判断は変わってくるかなっていう気はしますけどね。
あ、なるほど、そうですね、確かに、
はい、
そう、まさに今完璧な回答で、ちょうど僕もそこの本のその5つのポイントをキャプチャー取って、
あ、本当ですか、
貼ってました。
あ、はい。じゃあごめんなさい、ちょっと僕が全部説明しちゃいました。
いや、ちょうどよかったです、若松くんの流暢な日本語で。
あ、いえいえ。
大事なところをカバーしていただいて、そうですね。で、そのやっぱりダークパターンはやっぱりどうしてもその短期的な、超短期的な目先の利益っていうところを上げるために生まれてくるものなのかなっていうのがあるので、やっぱその長期的に見たときに、さっき若松くんが挙げてくれた5つのリスクっていうのがあって、その短期で得られるもの以上の大きい損失を生む可能性が高いので、
うん、
いや、まあ、やめた方がいいでしょうっていうのと、あとその、うん、あれですかね、売上で、まあ、そのなんか、メトリックス、測るメトリックを変えてみるっていう提案をするっていうのもあるかもしれないですね。
お、
例えばその、コンバージョンで測るっていうのを、測るだけっていうのを、例えば満足度も一緒に測るとか、そういうので、まあ、NPS スコアとか、はい、そういうのなのかもしれないですけど、その NPS とか、まあ、満足度の大切さみたいなのを確認する。
はい。
ですかね。あとは、その本の最後の方にも書いてあったんですけど、誰が勝って誰が負けているのかを考えてみる。っていうので、ビジネスが勝ってユーザーが負けてると、そういうダークパターンみたいな感じになっている可能性があって、で、ユーザーが勝ってビジネスが負けてるだと、もう多分、売上的に破綻して商売として成り立たなくなってくるので良くなくて、でユーザーも買ってビジネスも買ってるっていうウィンウィンの状態を探していくっていうのが大事ですって書いてあって、
なるほど、
はい、やっぱこれはなんか設計する上で結構大事な、
うーん、
割とコアとなるとこかなっていうふうに思いました。
そうですね。
あとはその終わっちゃったところ、終わっちゃったとか、もうあのできちゃってるものに対しても結構ダークパターンが発生してる可能性があるので、そういうものに対してはユーザーヒアリングとかユーザーテストみたいなのを、コンテキスト付きで、やるとか、なのでなんかこういう状況とかこういうシチュエーションの人とかこういう条件の人とか、例えば、まあ、デフォルトのユーザーテストってその結構フラットな状態でやられることが多いと思うんですけど、もう例えばそのサービスのことに対してイライラしてる人っていう前提でやってもらうとかっていうのもあれだと思いますし、
はい、
なんかあのもうお金がなくて早い今すぐにも今すぐに退会しないとやばい人とか、そういうパターンとかも考えられるし、なんか、あらゆるその最悪の事態が発生しそうなケースを想定して、テストをするですかね。まあこれをそもそもテストするためのコストを割くための承認をどうやって得るかっていうのは一つ問題なんですけど、まあそれもさっき、それは多分さっき言った松本君の5つの点に対して合意してくれたらできることですよね。
そうですね。なんでやっぱなんか政策のガイドラインじゃないですけど指針みたいなものにやっぱある程度組み込む余裕があるのであれば最初から入れちゃうとかっていうのがすごい安全ですし、いいですよね。まあそれはだからいわゆる CDO とかデザインの品質管理においてはすごく大事だし、これからマストになっていくようなことなんじゃないかなとも思いますし、
ね、う
ん、
そうだね、
うん、
でもう一個全然俺メモってないけど突然話しちゃうけど、今思ったのはその、分業部署が分業されてるっていうのも結構こういうのが発生する理由になってるかなと思って、
はい、
それぞれの部署がそれぞれの KPI を追ってるものってよくあるじゃん、
はい、
そうするとやっぱりその KPI を達成する、目標を達成するっていうのがその人たちのオンリーミッションになっちゃって、はい、サービス全体としていいのか悪いのかみたいなのが結構失われていくのかなっていう感じがするので、やっぱその一番上でちゃんと全部を見てる人っていうのがしっかり見る必要があるのかなと思った、
はい、
そのサービス全体として、
はい、
そのこっちでこの部署はもうこの KPI をめちゃくちゃ重視してるからそれを達成するためだったら何でもやるっていう感じのスタンスで来られるとサービス全体としてなんか変なふうというかそのユーザーにとって満足度が下がっちゃう可能性があるので、そこをそういう壁を取っ払うか、もしくはちゃんとしっかりまとめる役割の人、もしくはそういうまとめるための部署があるとかでもいいのかなと思った。で、ちょっと話戻すけど、
はい、確かにはい、
よくその案件ごとに振り返りっていうのでケプトとかっていうのを やると思うんですけど、そういう時にだ
い
た
い
その振り返って改善点とかそのプロブレムとかに対して上がってくるのってその業務フローの改善みたいなとこが多くて、多分ほとんどそうなんだよね、はい、ここがフロー、この制作フローがうまくいかなかったから次回はこういうふうにするとか、なんかこういうガイドラインを定めて以後スムーズに統一感を持った UI を作れるようにするとか、そういう感じのものが出てくると思うんだけど、リリースしたものが本当に良かったのか、はい、ダークパターンになってないのかどうなのかっていうところが多分基本的に検討されてないような気がしてて、で、それをそういう振り返りの時でも必ずやる意識するようにするっていうのも有力かなっていうふうに思います。
そうですね、
はい、
確かに振り返りはすごく大事ですね。僕も今これお話ししててすごいちょっとこれ終わったらすぐやろうって思ってるのが、まあ、シンプルに今まで自分が作ったサービスなりサイトなりを一旦このチェックリストをベースに見直してみようかなみたいな思いましたね。
ああ、ちなみに自分の場合は結構ありますよダークパターン。
いやありますよね。
あるある。
そうで多分それも、まあ無意識にやっちゃったやつ、ある程度もうなんかユーザーに悪いなと思いつつ、やっちゃったやつってまあ何個かあると思うんですけど、その中でもやっぱ無意識に自分でこういうデザインやりがちだなみたいな癖とかがあるのであれば、それは早いうちに多分潰しといた方がいいでしょうし、それはなんかこれ聞いてるデザイナーもなんかちょっと一旦こう客観的にな自分に立ち返ってどうだったっけなみたいのは多分見てもらうと意外と誤解 なんか完全に意図してなかったとしても誤解を招きかねないようなことはやってる可能性全然あるんじゃないかなっていう気がしますよね。
そうだね、
うん、
うん、
なんでそのなんか最初に通田さんもなんか意図してなくてもやっちゃう可能性があるみたいなことをおっしゃってたと思うんですけど、うん、
はい、
まさにそれ、そういう意味でもちゃんと振り返るっていうことは大事かもしれないですね、うん、
そうだね。このダークパターンについていろいろ調べる前とか、そういうやっぱりダークパターン的だなって思いつつ、一応反論はしてるんだよね、その時に俺も。
ああ。
これ普通に、はい、いやめちゃくちゃ騙してますねみたいな、なんかちょっとユーザーとしてはイライラしますよこれっていうようなことを言うんですけど、やっぱりその時にでももうこれで上の承認取っちゃってるんでみたいな感じの半一点張りみたいな状態になってくると、もういいやってなっちゃうんですよね。いいやってなっちゃったんだけど、
はい、
でも今となってはもう一回反論したいなっていうふうにはそういう気持ちになってます。なんで
そうですね、
さっきの中長期で見た時の本当に既存ないんですかっていうところを問いかけたい。
うん、そうですね。
うん。
わあ、なんかすごいいいとこに落ちてきた気がしますけどね。
そう
そう。なんかそう、多分これのその次のステップの課題として生まれてくるのが、うん、まあ今言ってたような話で、そのデザインの価値みたいなものをじゃあ実際その数字に現れないところでどう組織に浸透させていくかとか、
うんうん、
認めてもらうかっていう話とかが多分次のステップで入ってきそうだなっていう気が今しました。
ああそうだね。
うん、まあ、すごい環境によるじゃんみたいな話聞いてて思う人いると思うんで、
うん、
うちじゃ無理だよみたいな、いやうちだとそんな当たり前だよみたいな、
うんうん
うん、それがまあなかなかそうですね、難しい現状もあるんじゃないかなとは思うので、数字に勝てるデザインを
そうだね。
ああちょっと広げすぎましたかね、風呂
敷。いやいやいや、それめっちゃやるべきだと思うんだけどなんかちょっと俺の中でまだちゃんとこういうところで配信できるほどの答えがない。
ああそうですね、いや僕も全然ないですよ。なんでまあ一旦多分議論するっていうものを配信する形になると思いますけど、ね、
議論しようか。
はい、あまあでも、うん、まあ一旦でも次回はその、
うん、このパート2
で悲観的デザインパート2があるので、
はい、
で多分今日お話ししたそのデザイナーが取り組むべき姿勢とかっていうのは、はい、まあパート2のことに対してもすごい、うん、同じような、なんですか、振る舞いをしなきゃいけないんじゃないかなっていうか、そのデザイナーとして取るべき結論みたいなところは似てきてるんじゃないかなとは思うので、
はい。
なので、ちょっとこの流れで来週も話せるといいですね。
そうですね。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。すごい勉強になりました。
いや、めちゃめちゃ
面白
いですね、このトピックは。一押しやりますか？
ですね。ちょっと勉強にてんやわんやで全然探してないんですけど、
うんうん、俺も探してない、今から考える。
まあ一個はあれですよね、アップルさんが昨夜ですかね、
うん、
発表会を行いましたよね。
ああ
iPhone11 Pro、
はい、見た、防水、
あとカメラが3つになって
ね、あれちょっとブツブツ恐怖症みたいな人はちょっと気持ち悪いよね、あれ
ちょっと気持ち悪いですよね、あれ。なんかジョブスだったらどう作るかなとかっていうのは思いながら見ちゃいましたけど、
うん、まあカメラでできることはすごいなと思ったけどね。
ああそうですね、もはやカメラですよね。
うん、もはやカメラ
だね。
アイカメラだね、あれ。
アイカメラですよね。
フォンはもうだいぶ付加価値でしょ
そうですよね、フォンではないですよね。
面がフォンじゃないね。
うん、あと、Apple TV、
うん、
で、なんか、自社制作のコンテンツを作るみたいなこと言ってましたよね、確か
に。そうなんだ。Netflix みたいになるってこと？
はい、あ、そうですね。なんか、そのコンテンツに力、あ、でもすでに多分何個か作ってて、で、これからプロダクト買う人には、なんかそれを、1ヶ月かな、か1年かちょっと忘れちゃいましたけど、
うん、
なんかこう、無料で使える オプションがついてきますみたいなものを確か言ってたんですけど、まあそれと同時になんかそのコンテンツにも力入れますみたいなことを多分ちらっと言っていて、
あ、そうなんだ。
でそれがやっぱりアップルもそっちの方向に行くのかなっていうのは。
YouTube プレミアムもそういうなんかコンテンツ制作してるじゃん。
ああ、そうですね、してますね。
どうなるんだろうね。めんどくさいよね。なんかもう
めんどくさいですね。
いろいろさ、購読しないといけなくて、
うん、
どれか通すがいない。
そうですよね。だ今まではなんか映画を自体はちゃんと映画として存在して、うん、それを、まあ、どのサービスなら対応してるかみたいのを選ぶみたいな構図でしたけど、
うんうんうん、
もう完全にサービスごとに違うコンテンツが配信されるとなると、
そう、
結構なんだろうな、お互いにとっても消耗戦になりそうな気はしますけどね。
そうだね。若松くん今何登録してんの？
僕ネットフリックス、あと、あ、YouTube のプレミアムは登録してます、
うん、ああそうなんだ。
はい、そのくらいですか。まあ、あとはもちろん Apple Music は登録してるんですけど、
ああ、うん、
そんなとこっすかね、メディアっぽいのは。
なるほどなるほど。
そうで、YouTube、
はい。いいよね。うん、その、
YouTube
も、結構、なん
ていうんですかね、動画見るためというよりは、うん、バックグラウンド再生ができるようになるじゃないですか。
そうだね。あれ、必須だよね。
あれ、必須ですよね。
うん。
そう、もうそのためだけにやってるみたいな感じですかね。
わかるわかる。
はい。
あと、広告だね。広告画材。
ああ、そうですね。それもありますね。うん、鶴さんは。
俺は、若松くんが言った3つと、Hulu と、アプリミュージックは違う、Spotify だ、俺。
ああ、はい。
あとは、一応 Amazon プライムも入れていいのかな。
ああ、そっか。Amazon プライムも僕入ってますわ。確かに。
入ってるよね。
はい。
で、以上かな。アプリミュージックか Spotify は、なんか、どっちにしようか結構迷う。
ああ
、
はい。
アプリミュージックにはジブリが入ってるよね。
はい、ああ、入ってますね。はい。
そう。あれ、Spotify になくて。
うーん、
俺ジブリの曲聴くの超好きだから、そのためにアプリミュージックに入りたい気持ちはあるんだけど、でも Spotify が便利。
プレイリストとか、あ、UI、 そうですね、 UI 的には Spotify 勝利ですよね。
うん、うん、そうだね。アプリミュージックの方がなんか邦楽いっぱい入ってるような感じのイメージはあるけどね。どうなんだろうね。実際
そうかもしんないですね。結構最近もうほぼいろんな人が入ってきてるようにはなってますけどね、アプリミュージックは。
Spotify もね、続々と入ってきてはいるんだけど、やっぱそのジブリがないから、ジブリめっちゃ欲しい。
結構大きな欠損ですね、じゃ
あ。うん、そう、結構大きい。YouTube でも全然ないしさ、ジブリのやつとか、なんか。
ああ、そうなんですね。
なんつうんだっけ、ああいうの。箱を開けたらなんか、あ、オルゴールか。オルゴール
の、はいはいはい、
バージョンみたいなやつとか、なんか全然いらないんだけどって感じなんだけど。
ああ、わかります。オルゴールバージョンありますね、確かに。
オルゴールバージョンとか超いらないよね。
いらないっすね。
う
ん、そう、あのニーズどこにあるんだろう。
ね。
いつも
寝るときかな。子供が寝るときじゃない。
ああ、なるほど。
とか、あとおばさんとか。おばさんとか聞いてそうだよね。オルゴールバージョン。
そうですかね、
うん。なんかうちのお母さんとか聞いてそうだもん。
本当ですか。いや、案外聞いてないと思いますよ。
聞いてないか。
はい。レコード世代ですもん、うちの母親とかも。
うん、マジでオルゴールバージョンやめてほしい。
はい、
ちゃんと書いてほしい、オルゴールバージョンとしたら。
ああ、そうですね。
書いてなくて再生したらオルゴールバージョンだったりするから。
そうですね、確かに。あのがっかり感やばいですよね。
やばいや
ばい。ダークパターンですね、あれは。
ダークパターンだ。歌ってみたもちゃんと書いてないとダークパターンだよね。
ああ、なるほど。あの、YouTube のやつですか。
そうそうそうそう。
はい、ちょっとずるい感じですけど、 あともう一個、最近あのさっき鶴田さんが言ってた本の要約みたいなやつですか、うん、
はい、
のアプリの、それ海外版なんですか。
海外版ブリンキスト、あんまりおすすめじゃない。
その日本版のフライヤーっていうんですかね。
ほうほう。
フライヤーってやつ僕最近見始めていて、
うん、
でこれもすごい要約してくれて、まずこれで確認してからなんか本買うといいよって言ってる人が最近多くて、
へえ、
でまあそれ確かこれもサブスクリプションになってて、
うん、
月額2000円ぐらいだったかな。
結構高いね。
そうなんですよ。
あ あっちは7ドルだったよ。
1000円いかないぐらい。
1000円いかない。だ年間で99ドル。
なるほど。
7ドル、7ドル99ドル。
ちなみに、シルバープラン、有料の要約を月5冊まで観覧可能っていうのが500円です、月。で、ゴールドプランっていうやつが月30冊。で、これまで配信された1000冊以上の要約も読み放題。あ、ほうほう、新しい要約を毎日30冊、ん？毎日、月30冊？毎日1冊配信してるらしいんですよね。
うん。
それを読めるのかな？ちょっとよくわかんないな。
なるほど。
とにかく多分たくさん読めるんです、ゴールドプラン。それが月2000円ですね。
え、これ予約してくれてんのね。どんぐらいに予約されてんの？
ちょっと待ってくださいね。
全部文字？
あ、文字、基本文字ですね。
音声はねえの？
音声はあるんですけど、自動読み上げ機能ですね。
あー、なるほど。
そう、プロの人が読んでくれてるわけじゃないので。
プロの人が読んでくれたら2000円の価値ある気がするけどな。
そうですね。
うん。
これ流し聞きで結構、なんか、結構というかめちゃめちゃいいと思うんですけど。
うん。
ただまあ2000円だとしても大体、なんか月4、5冊ぐらい、2000円ぐらいの、書籍買ってるような人は、
うん。
まあなんかその分なんか1冊削っていろんなものをざっと見れるみたいなことを考えると、そんなに。
確かにね。1冊2000円するもんね、本って。
そうですね。ちゃんとしたやつするので、まあ、ないしは、なんか月、逆に2000円ぐらいのやつを1、うん、2冊しか買わないっていう人も、うん、なんかちょっと読み方を変えるという点では、
うん、
まあ、なしじゃないかなっていう気はするので。
確かに。ああ、でも自動読み上げは直して、はい、え、自動読み上げ聞きやすい？
いや、超聞きにくいです。はい、そうなんですよ。あれ、直ってんのかな？
だって読む時間なくね、この、予約されててもあんまり読む時間なくない？ある？
あ、そうですね。なんで、はい。いや、ないです、ないです。基本、
ね、うん、
基本読み上げで、なんとなくでもいいから流して聞いちゃう感じなんですけど。
なるほど、なるほど。
はい。し、僕まだ有料会員になってないので、
うん、あ、そうなんだ。
無料で読めるやつをとりあえず今見てる感じなので。
あ、なんかすごいね、タイムリーに2人とも同じようなサービスに登録したんで。
あ、そうですね。あ、でもしよければちょっと無料のやつを試してみると、
うん、うん、ちょっと試してみるわ、うん、
ホモデウスの上巻とかがあるので、ぜひぜひ。
わかりました。俺の一押し何でしょうか。ポッドキャストでいいですか。これ別に最近聞き始めたわけじゃないんだけど、 99% Invisible っていうポッドキャストがあるんですよ。英語なんですけど、
はい、
で、
はい、
そこで紹介されたエピソードで面白いやつがあって、待ち時間についてのエピソードがあったんですよ。で、これ 99% インビジブルっていうのはどんなポッドキャストかっていうと、普通に生活してるだけだと気づかないような裏側のストーリーとか作り手の創意工夫とか、そういう話を紹介しているポッドキャストなんですけど、
はい。
待ち時間についてのエピソードで面白かったのが、昔パーソナルコンピューターですごい精度、性能の高いやつが出たらしいんですよ。で、めっちゃローディングが早いって言われたんですけど、まあそれでも、時代が時代なんで、まあ何秒間かはかかるんですよね、ロードに。で、
うん、
何秒間かかるけど超早いみたいな感じなんだけど、ユーザーの感覚としてはめちゃくちゃ遅いっていうふうに思われたらしいんですよ。
うん、
で、それなんでかっていうと、ロードしてるときに画面に全く何の変化もないからなんですよ。
うん、
ローディングしてますっていうの、Mac のぐるぐるぐるってやつもないし、
はい、
何パーセントローディング完了しましたとかっていうようなプログレスバーすらない。っていう状況だったので、うんうん、
はい、
そもそも今何が起きてるのか壊れたのかどうかわかんないみたいな状態だったんですよね。で、
うん、
そっからその、まあ、一歩先に進んだ時に、今 Mac で使われてるそのグルグルのやつとか Windows の砂時計みたいなやつとかっていうのがあって、それは今コンピューターが何かを処理してるってことがわかるから、少しそのストレスが軽減されるみたいな、
うんうん、
処理してるんだっていうことがわかるから、
はい、
まだマシになって、でもそれでもやっぱり遅いものは遅いし、何を処理にしてるのか、いつまでかかるのかもわかんないから、やっぱりそういう、うん、パラソルみたいなのができた時には結構ストレスを感じますよね。で、
なるほど。
で、その次にできたのがそのプログレスバーで、その、最初から最後まで何パーセント進んでるかっていうのが見れるやつ。
はい。うんうんうん、
そうすると、あ、いつ頃終わるかっていうのが予測できるから、もっと満足度が上がって、で、その時にデザイナーが勝手に作ったのが、裏の処理のパーセントとは連動せずに、最初、 ゆっくりプログレスバーが進み始めて、途中からどんどん加速して最後ものすごい勢いで終わるっていうやつを作ったんですよ。
はい。
そうするとそれめちゃくちゃ早いって感じる人が多くて満足度が超上がったらしいんですよ。
なるほど。
はい。でそれ何でかっていうと、その最初の方で遅いとその分あ結構待つんだなっていう期待値が設定されて、でも結果的に期待値よりも随分早く終わったので早く終わったっていう感じがする。でもこれって結構嘘の情報じゃないですか。
そうですね、
うん、で最善の策としてなんかあの例として出たのが、飛行機のチケットとかを取るサイトで、
はい、
カヤックっていうのがあって、面白法人じゃないですけど、
はいはい、
海外のカヤックっていうサイトがあって、そこでそのいろんな航空会社のチケットをまとめて検索できるんですよ。でそのサイトもその検索するのにやっぱいろんな航空会社を情報を検索するので、普通に1検索なんか90秒ぐらいだっけな、すごい長い時間待ち時間が発生するんですよね。でそれをプログレスバーで表示してるだけだと全然まだまだ長い、めちゃくちゃそのストレスがかかるっていうので、全部その透明性を出して何を処理してるのかっていうのを出したらしいんですよね。例えば今はこの航空会社を検索してますみたいな、でそれと同時にリアルタイムでその航空会社から検索された結果が横に出てくるみたいな、で最安値今いくらですみたいな、で次この航空会社を検索しますってなって、でそのどんどんどんどんその検索結果がガラガラ変わってくるんですよ。でその最安値っていう書いてる価格もどんどん安くなってたりするんですよ。そういうリアルタイムであの全部透明性を持たせたデザインにするとめちゃくちゃあの満足度が上がって、でテストの結果待ち時間0秒で結果を全部表示した時と満足度が全く同じになったらしいんですよ。かつそのこれまで待ち時間でしかなかったあの無駄な時間っていうふうにされたところが価値のある体験になったんですよね。
なるほど、
うん、でそれでそういうの革命みたいな感じが起きて、待ち時間が待ち時間じゃなくなったっていう話があって、めっちゃ面白いなこれと思って、でそれでその延長で、はい、語られてたのが、これウェブの世界のその UI だけじゃなくて実際の世界でも同じような事例があるっていう話で、
はい、
日本の新幹線って終点の駅に着くと12分間かな、止まるんですよ。で人の乗り降りに必要なのは5分間だけなんですよね。でなんだけどしばらくの間その乗りたい人たちが乗る前に待たないといけないんですよ、
うんうんうん、
7分間なのかな、ちょっとすいません正確な数字を忘れちゃったんだけど、はい、何分間か待たないといけなくて、もう新幹線来てんのになんでこの時間待たないといけないんだろうっていう不満があったんですよ、乗客からすると、
うんうん、
でその残りの何分間かで何をやってるかっていうと、新幹線の中のシートを、22人ぐらいの清掃員が急いで、清掃するっていう時間が必要で、そのための時間なんですけど、その乗客の待ち時間の不満をどうやってなくしたかっていうと、その清掃員の衣装をめっちゃ派手なやつにしたんですよね。
ほう。
めっちゃ派手なやつにすることによって清掃員の存在がめっちゃ目立って、あ今清掃してるんだっていうのがより伝わるようになった。そうすることで、そのなんか22人しかいないのに 1000席ぐらいあるやつをたった数分で全部クリーニングするっていうのがなんかすごいみたいなことになって、でなんか最後ちょっとなんかショーみたいになって、そのクリーニングが終わった後に清掃員が一列に並んで待ってた人たちに対してお辞儀をするっていうとこがあって、なんかそれでみんな待ってた人たちが拍手するみたいな流れになって、
なるほど、な
んか一部ショーみたいな感じになったんですよね。
うーん、
で今ではなんか最初その派手な衣装っていうのが真っ赤な衣装だったんですけど、今ではなんかアロハシャツとか帽子をかぶって派手な帽子かぶったりしてやってるみたいで
ああそうなんですね。
そう、そうやってその中で起きてることをより見せてあげることで待ち時間に対する不満が減る、かつ、うん、その乗客のマナーも良くなったらしくて、そのなんかゴミが減ったり清掃してくれてるっていうことへの感謝の気持ちも湧いてきて、すごいプラスだらけだったっていう話。
うわ、面白い。なるほど、
はい、
なんか最初のウェブのローディングウェブというかローディングの例とかもすごい、
うん、
なるほどって思いましたね。
うん、面白いよね。俺もこれ聞きながらおおと思って、なんか普段そのポッドキャストであんまりその UI の話とかではないんだけど、めっちゃ UI の話できたと思ってワクワクした。
確かにな、うん、結構でもあれですね、その実装コストはかかってそうですけどね。
あ、実装コストめっちゃかかってるだろうね。
そうですね、それをインターフェースとして実装するというか、だいたいそのローディング作る時のハードルってやっぱ実装のところで、
うん、
結構リアルタイムの数値を返すのが難しいってエンジニアに言われちゃうんですよね。っていうか時間がかかるみたいな。できるけど、で大体そのローディング作ろうって思う時って、特にウェブの結構プロモーション前提のサイトとかだと、
うん、
作り出す時には分かんなくて、
うん、
こういう動画流したいとか、こういう演出したい、あ、じゃあこれ重くなるね、あ、じゃあローディング必要だねみたいな感じで、
うん、
ローディングが必要になるケースが多くて、
うん、
でそうなってくると、そこのために最初からリソースを割いてるわけじゃないんで、
うんうんうん、
なんか割と簡易的なもので済ませようっていう感じにはどうしてもなっちゃうことが多いんですよね。
なるほど、うんうん、
はい、だからまあそう考えると、ね、結構だから普通にサービスで定常的に使うものでローディング絶対必要だよね、だからその体験って大事だよねっていうようなことがあらかじめ考えられる、まあ、サービスの設計とかの場合だとかなり有効ですね、うん、
そうだね。そのなんだろう、はい、キャンペーンサイトとか確かにそういう一時的なものとかだと多分そこまでできることってなかなかないと思うんだけど、
うんうん、
例えばそのサービスのトップページとか、まあ、もしくはその一番ランディングされるページってロード時間って最適化するのって結構大きな改善ポイントで、はい、
うん
うん、やっぱりその 0.5 秒速くなるだけでもだいぶユーザーの速さの感覚って全然違ってくるし、
そうですね、
それもなんだろう、ネット回線が遅いところだとその 0.5 秒ももっと長い時間になって変換されてくるわけだから、そうだね、その労働時間を、実際の労働時間を早めるためにその画像の圧縮とかをやるとか、もしくはその、労働がすぐ終わったって見せるようにちゃんとページの上からコンテンツが労働されてるのかとか、あと、
はい、
もしそのファーストビューに入るコンテンツがどうしても労働時間がかかっちゃうんだったら、プログレッシブローディングみたいな感じで先にボックスだけでも表示するとか、なんかレイアウトだけ先に表示して、ページの側は労働されたから、あとはコンテンツが労働するのを待つだけだみたいな状態にするとかっていうのも、全然あのユーザーの感覚としては早く労働してる感じになるから、そういうなんですかね、そのストレスが減るっていうか、そのなんか Google の画像検索とかも、はい、すぐにボックスの枠と色だけ表示されるじゃないですか、
うんうん、
あれとかって多分画像全部一気に表示するまで待ってたら結構遅いなって思うと思うんですけど、
はい、
ピンタレストとかもそうかな、なんかそういう画像が多いところとかは、そうですね、うん、そういう処理とかもできるし、なんかやっぱりそこって大事ですよね。
大事ですね。新幹線の例も面白かったです。なるほどな。
確かになんかあの、まあ、アロハシスのやつ見たことあるなと思って、
はい、ああ確かにあるかもしれないですね。最近やたらなんかその、うん、メディアの露出は多いなと思ってました。その、あ、清掃員の露出が
そういう施策のあれなのかね、
うん、
効果なのかな。
すごい、でもすごいブランディングがうまくいってますね、それは、
うんうん、
なんかそう、やっぱこういう細かいところの配慮ができるっていうのがおもてなしだし、
うん、
ジャパンクオリティですよね。なんか
そうだね、日本が出てきたっていうのですごい嬉しかった、例として。
うーん、素晴らしい。あ、そのラジオの中でこの例も話されてたんですか。
そうそうそうそう。
ああすごい、それはすごいですね。
うん。
あ、じゃあぜひそのラジオを聞いていただいて、
はい。
そっちのユーザーに、はい、一人でも多く。
そうだね。英語わかる方はぜひ、
そうですね。
99% invisible おすすめです。
はい。おすすめです。うん、あ、面白かった。
今日はそのところで、ダークパターンについてお届けしました。
はい、また
、はい、次回、お楽しみに。
楽しみに。